そういう原石等のつまらんことばっかりやと。つまり、名鉄電車の、岡崎行く電車に乗ってきますと元宿っちゅうとこがある。その元宿というところの駅があんまり大きな駅じゃなかったけど、今は特急でも急行でも何でも止まる駅になった。それは何じゃったら市畑役士ってやつがおる。そこの坊主のクソだけ、わしぐらいの年じゃわ。それからその息子が、わしんどこの息子ぐらいの年じゃが、見て目にみんな行くんじゃわ。そうするとなんやらわけのわからんお経を読んでさ、ほんで読んどるうちに神がかり状態ちゅう、なぜがまじでございますとこうなる。神様が映らしたよ。ほんで仏様が乗り移らせるげなわ、このクソ坊主。何がそんなこと、仏様が乗り移らせる。そしてね、わけのわからん日本語でも英語でもドイツ語でもね、そういうわけのわからん、ほらほらほらほらほらほら、そういう人、そばにおる若が、ただ今言われたこのお言葉は仏様のお言葉じゃで、あんたらにはわからんで、わしが翻訳してあると、わかるように説明してあると。これはあんたが足が神経痛でいたやのは95年前に死んだ人が今迷っとって、あんたの足にしがみついて助けてくれと言うてしがみついとるで、あんたの足が痛やで、治るまでお経様を呼んでまわなあかん。そいつがわしんとこ来たやん。85のババさん、足引きずって、すみませんけどあそこで見てもらったら95年前に死んだ人がわしの足しがみついて助けてくれと言うてしがみついてござるげなで、わしが足がいとてどうにもならんでお経様呼んでまえんけやも。あがが、俺んとこのお経はな、85のババさんの神経痛は治らんとけた。千眼万眼読んでも治らん。そんなものな、おめえ95年も前に死んだ人がな、今頃思い出て、おめえの足にしがみついて助けてくれ、要は要はそんなことをおめえ信ずるな。95年前に死んだ人が今までどこにおったじゃ、そんなら今頃思い出て。そんなものはな、バチでもたたりでも何でもねえの。何ですか、そりゃ道運が古なったってこっちゃがや。85年夜ともなく知るともなく、つけやたくってだな、どこも部分品も変えずに、どこぞ変えとるか。こんなものどんな自動車だって、2年目には車検地の受けんならん。そしたらあそこも直さないかん、ここも部分品変えないかん、10万円ぐらいかかるぞ。どこぞおめえ入れ替えとるか。85年だいたい生きとるってことが不思議じゃない。友達はみんなしんどいじゃろうね。それは足が痛なって当たり前のこっちゃうなもの。こんなもの罰でも何でもねえわ。だからこんなもの85のババさんに呼んだる、神経痛治す、そんなお経は俺んとこにね、俺んとこのお経には85のババさんの神経痛は治らんぞと書いた。85のババさとは聞いてね、それらしいことが聞いた。勝者必須に会者上理、盛んなる者はついに衰えるぞ、勝悪者は必ず死に帰すぞ。何万年経っても変わらんことが聞いた。お前だって若い自分、盛んな自分があった。盛んなる者はついに衰えるって、お前だってこの鬼も18番茶も出花ちゅうてな、お前だってまあ綺麗な時あったやろ。頭黒黒として治療よしで、あんまりようねやけども。だから嫁さんにもらいに来たんじゃない。こんな衰えたお前を誰が嫁さんもらいに来る。神経痛で足引きずって、頭真っ白で、顔中シワだらけならいいけど、シワ中顔だらけ、そんなもの誰もらいに来る。それが盛んなるものがついに衰えたよ。やがて死んでいくんじゃない。 どんな人だって性ある者は必ず死にきす。何が間違うたとて絶対間違いのねえことは生まれた以上は死なねばならん。なこと当然のこっちゃねえ。だからな、そんなものを教授だって治らんで、もし治えてめえてやと思ったらそういうことを言うただな、その一畑薬師にだな、お前の神経痛治るまで呼んで待ってこい。俺は何も責任ねえがよ、俺は見たわけじゃねえし。お前の神経痛がじゃな、95年前に死んだ人がしがみついとる俺は言うたわけじゃねえし、そら千眼万眼読んだとて何が治る。ほら治らんであかん言うたらね、そんなこと言わんと呼んでちょうだい。ダメダメ、わしは貧乏人じゃで、あんまりおせえ与田さんが2000円がとこ呼んでちょよきいかんわくそだ。2000円がとこ読めてどういうぶっちゃ。それなすびでも買うよ。バラオと言うな。まああかんにな。まあ急でも空いてばいいや。そんないい急があるけど、あるある。どこにあります。山本にある。それがアホじゃでね、ヤゴトと言うたら普通のおばあなら、はあ、仮想場かと思うじゃろ。それがアホじゃもんじゃで、ヤゴトのどの辺じゃの。あら、加古五山をちょっともう一つ東行くと元山っちゅうとこある。そこからこうな、ずっと右の方へ折れてずっと行くと南山大学っちゅうがあるわな。それからもうちょっと行くと左側のところに矢ごと霊園と書いてある。まだそれ言うてもわからん。どういう矢ごじゃもて。火葬場に矢ごがあるかつだ。どうですか、神様や仏様があんた方たたらっしゃるの、罰当てるの。85年も夜ともなく昼ともなくつけやたくりゃ、どんな精巧な道具でも悪なるで。そんなものはまんだ生きとることがありがてえのじゃ。それを神様じゃ。そういうバカなことを言うて人の弱点につけ込んで世間を籠絡する、こういう坊主が一番の悪人じゃわ。今あんたも水子供養とかね、水子観音とか水子地蔵とか、あれお坊様がやっとるせん、企業家がやっとるねん、金儲け。じゃからに一番今金が儲かるのは宗教の名を借りて信仰宗教、つまりくだらんねえそういうものをやればもう一番金が儲かる。一つやろうか、みんなと一緒に。じゃからに本当にこれは世の中に罪悪があるというならば、こういうことが一番罪悪だ。そうでしょ。だから私はね、信州に流れを汲んだ者は五箇屋さんのおっしゃることを絶対に従わないかん。それが従えん人はもう浄土真宗から出てきなせ。そんなものは五箇屋さんを泣かせるようなことをやっとって、そんなことでは真宗道行とは言えん。だからですね、必ずですよ、五箇さんのおっしゃることを守ってお供をさせていただくということが正しいことだ。何の不足はってか、余行余善に心をとどむべきや。南無阿弥陀仏は万行万善相対だということは、南万陀仏の六字の中に一切の商業、一切の功徳、一切の善根が何もかも成就されてあって、それを私がエコーされて南万陀仏の主になるということが、蓮如様の御陀を頼めば南無阿弥陀仏の主になる、そういう身になったものがじゃ、何が不足があって余行余善に心をとどめないか。だからね、よく聞きなさいよ、五箇屋さん様が法然上人のご教教を聴聞されて本当にお慈悲に満足をされたということは、祈る私よりも祈り詰めの親様じゃってことに目が覚めたよ。だから法然様の手元へおいでになって、ちょうど6年間法然様の手元にいらっしゃった。最初にね、29の御年に法然様の手元へおいでになって、何を聞かれた。 ほら御伝承にはいる。ほら角女様という方が五箇屋さん五条後九年目にお生まれになった角女様、その角女様がこの五箇屋さんという方を仏様の生まれ変わりというふうに、そういうふうに目に映ったんでしょう。ただ人でない五箇さんは仏様の生まれ変わり、我々再度のためにこの社会へお出ましなさったと、そういう眺め方間違いじゃありませんよ。その通りですよ。ところがね、そういう一面の眺め方と、もう一面は仏の生まれ変わりじゃけれども凡夫の姿を持ってお出ましになったから我々と少しも違わん、いわゆる相手の出方が悪ければ真理の炎が燃えたり、物を見れば欲が起こったり、悲しき金屋という涙が出てくるの、ね、悲しき金屋ぶとくら愛欲の後悔に沈没し、妙理の大山に迷惑し、成就の数にいることを喜ばす、心象の悟りに近づくことを楽します、恥ずべし痛むべし。凡夫でしょ、情けねえ。愛欲の後悔に沈没するということは女房かわいや我が子かわいや、そういうような本当に浅ましい日暮らしをしておるばかりか、泣いて泣いて泣きたくっと得てる親様のお心も受け取らず、いつまでもいつまでもシャバに執着して、早う参らしてもらいたい心すらも起きてこん、なんという情けないものかと、こういう涙をこぼしになった点をずっと考えたら、やっぱり五戒さんも我々凡夫と同じ人間としてここに苦しみ悩んでようようかかるやつめが本願の目当てであったということに目覚められたわけだから、法然様の手元へおいでになって何を法然様から聞かしゃった。それは御伝承には衆の縁元教の理智を極めてこれを述べたもうに、立ちどころに他力摂政の修士を受得し、あくまで凡夫直入の心身の欠如をし、ましましけり。ここだけ読むと一石の説教で安心されたいうふうにみんな考えますよ。ところがなら五戒さんのお書きになった協行心書、その協行心書の中に、わしは一石の説教でコロッと安心ができた、仏の生まれ変わりじゃでな、おめえらは凡夫じゃでな、何年聞いても安心ができんぞよと、なバカなこと五戒さんおっしゃったるか。それならば浄土真宗に流れ込んだって何の幸せもねえじゃねえか。五戒さんは仏の生まれ変わりじゃで一石の説教で安心ができた、我々凡夫じゃから何年聞いても安心ができん、じゃあ五戒さんはお浄土へ往生さっしゃったとて我々お供ができんというような、この浄土真宗に流れを組んで何の幸せがある。五戒さんはそんなことは言うておいでんの、一席の説教でおらコロッと安心したわや、お前らは凡夫じゃで何十年聞いても安心ができんのが当たり前なことおっしゃらねえ。教行真宗を読みますと、賢人家の殿歴宗樹林家往生を離れて南氏往生にいた、南氏往生を離れて南氏に往生に至る下水の誓い、まことに無べあるかなと喜ばした。これは明らかに三眼天に打ちこっちゃねえか。はじめは寛容の世界におりました、ようよう阿弥陀経の世界へ入らしてもらい、やがて大蛇八眼の大無量寿経の世界へ引っ張り抱いてくださったは、わしが一生懸命求めてそういうふうになったのじゃない唱えさせていただく一声一声のお念仏の中に破水の誓いというがあったんだ。上山自力の称名は破水の誓いに帰してこそ、教えざれども次年に真如の門に転入す、いつの間にやら引っ張り出してくださった。その喜び感激を受領一生増枠の衆生印象のためにとて 生涯名字と願じつつ脈風少者と誓いたり。受領ということはたとえということですよ。たとえ一生の間象はやっと生まれて死ぬまで朝から晩まで晩から朝まで一日の油断もなく三幕堂の種をまいとる、それを受領一生象は、そういうようなものをですよ、我が浄土へ迎え取りてやために生涯名字と願じつつ、我が名唱えよよ、念仏せよよ、脈不生者と誓いたり、我が名唱えよ、念仏せよ、必ず迎え取るぞよ、間違うたな俺は仏にはならんぞと、そういう約束を誓願じゅ、誓願とは誓は誓い、願は願い、私に仏様が約束をしてくださった。我が名唱えてくれよ、さあ念仏を唱えよとわしは言うと、念仏を数を唱えてその功徳を持ってお浄土へ往生するんですかと勘違いする人がありますが、第十八願にはないし十年とあります。願成就の門にはないし一年とあります。それは念仏の数にはよらん、念仏申さずにおれんことになったこと自体が早如来の慈悲に目覚めさせてもらった。お念仏の一声が私の妄想から出てくるものじゃない、一声のお念仏がね、我が口に出るまでには陽光の親様の涙が流れているということで、あの明治のね日露戦争の時に、まあその日本が大勝利を得て、そしてこの凱旋将軍といって大勢の人々が凱旋してきた、戻ってきた、さあ日本中が提灯行列をやるやら旗行列をやってこの将軍方をお迎えしたわ、東京ではもう大騒動、万歳万歳。ところが他の将軍たちは馬上豊かに馬にそりくりかやって我凱旋将軍なりちな格好で戻っていらっしゃったが、それを咎める人もない、そりゃ勝てもせやね、あんな大きなロシアに大勝利を大勝利を得て戻って出た、そういう将軍を迎えるんだから万歳万歳。ところが乃木大将だけは頭を下げて涙こぼいて万歳や万歳やの声を聞きながらうなだれて書いていた。ほど大勢の人々が、野木さん、あんたはこの今日は凱旋将軍の花形じゃありませんか、あんたがそりくりかやって大いばりでお戻りなさるが当然じゃのに、なぜそんなうつぶいて涙こぼえて頭下げてお帰りなさったかと聞いた時に、野木さんは万歳の声の陰には涙あり、万歳の声の陰には涙あり、この万歳や万歳やの声がただ聞こえるか、幾十万幾百万の人々がお国のためだ、子孫のためだ、自分の命を投げたい、あの二百三高地なんか落とす時には人間の死骸を踏み台にしてようよう兵へ登り上がって、そして陥落させたというのには幾十万の人々が犠牲になった。だから今万歳や万歳やの声を聞く中で、我が夫はなぜ戻らん、我が父親はなぜ帰らんか、我がせがれはな何で戻らんかと泣いていらっしゃる方がどんだけあるともわからん。それが生きて戻ったこの乃木は、万歳や万歳やの声はめでたや声じゃけれども、この声を耳に聞くまでには幾十万の犠牲者があり、それを待ち受けていても、俺の夫は帰らん、我が父親は帰らん、我がせがれは帰らんと泣いてらっしゃる人々の心中を考えたら、生きて戻ったことがお恥ずかしいのじゃ。どうして頭が上がる、こう言われたそうでありますが、こういうお方々じゃから、その徳を乃木神社という神様を継ぐて、何も乃木神社ちゅうて神様が神様の子を産んだわけじゃねえ、あれは人間じゃ、乃木稀助、わしとそう違えせんねやけども、行われた行いが尊い、 それを神として崇めたんだ。だから神様ったらあんた方のご先祖やで。だから昔は神様のことをこれをね、みんながこのわけのわからん人のように思うけれども、神は上なり地で上という条件、神様っては人間の上に立つお骨を差し上げた。それを神として崇める。あんたのせがれでも戦死をすれば靖国神社の神様や。そういうふうにですね、神は上なり。だから昔は神様のことをですね、これをご先祖でありますからね、宇治親というか、宇治親、その子孫じゃからあんた方宇治子ですわ。宇治子っちゅうのは子孫ちこち、何でもやで、上と言うたら天皇陛下のことをお神様ちゅうやるんです。人間の最上のお方だからお神様。わしの毛は体中にいろいろの毛が生えとるけども頭に生えとる毛だけを髪の毛ちゅう。まあわしはのうなったけどもさ、あんた方髪言うてくる、髪言うてくる。でどこの毛言うの？人間の体の最上部にある毛を髪の毛ちゅうやる。だから神様ってね、別に罰当てる人じゃねえ、あんた方のご先祖じゃん。そのご先祖がこの馬場さんいじめたって、こんなひょろひょろの馬場さんをいじめて何が面白い。こんなものおば車をしてここへもやったとって、あらおば車をしてきたんじゃねえわ、あれおば車に捕まると自然に動き出すんだ。おば車に引かれてもやったんじゃ。こんなものコンクリートの道だからスースースースーと動いてあるけども、あれが砂利道へ入ってみよう、よう動きして「ああああ」っちゅうとは。それだからそんなものがだな、その、ご先祖がそのいじめて何が面白い。小指の先でちょっと疲れがたらひょろひょろと倒れても、今も送りの方でご飯食べとって、ちょっと酒に酔っ払ったやつかしらんけども、ダーンちょっと音がしたらみんなびっくりよって「ああ」って言ったらね、からかみへぶつかって、からかみへ倒れてきて、からかみ2メートルもベーンと倒れて、まあちょこってこのハゲ頭へ当たるとこじゃった。これ当たるといかんで、これね、毛というものは頭を保護しとんやけど、それがみんなめくれてまったやん。ほんだらすぐこう怪我しということはだね、そういう年を寄ったものは本当にちょっとしたことでつまずいたり転んだりしましょう。そういう運動神経が鈍っちゃっと、ほんだからでーっとこうあのからかみへ立とうと思ってフラフラっとして、ほんでからかみへドーン2メートルも重なってバーンと倒れてきた。まあちょこっとでこの夜間が割れるとこじゃった。阿弥陀様がちょっとこう受けてくれた。まあそういうことですからね、な神様やご先祖が何で罰当てる。そういう馬鹿げたことを言うやつも間違っとるが、信ずるやつも間違っとる。どんな小さな出来事じゃとて偶然や突然じゃありません。この間ね、私の段階に写真の好きな人があってね、その写真の好きな人が、先生あんまりはっきり見えまやけども、あんた一つやー目開いてこれ見てくださいって言うてね、綺麗な天然色のハスの花を写真に写いて、こんな大きに引き伸ばやってこの、持ってきてくれた。額に入れて、いやー立派なハスの花じゃな、どこにこんな立派なハスの花があるんだちゅうたらね、この岐阜県のこの今尾と昔は言いましたが、今は平田町と。なんで平田町と名変えたかちゅうとね、あの木曽川の改修工事ちゅうてね、あそこへ薩摩藩と言うて、島津公爵のこの今その薩摩藩が、これがそのあの木曽川の改修工事をやった。その時の家老が平田という人なんで、この人がですね、な大体これ徳川っていうのはね、徳川家康っちゅうて、この間も名古屋祭りで徳川家康と、秀吉と、それからこの信長と三英傑っちゅうて、昔の格好したやつがこの馬に乗って、あの行列をしたけども、徳川家康ってやつは秀吉やっちゃで、あれは。 たぬき親父ち。でったやに、奥さんが二人あったで二世やちゅうんやろ。本姓が二人あんねん。本姓が二人あって、目かけが15人あるで2歳15小中ねん。えらやこっちゃどう。一人のおっかいに持ち金吠えとる実さではとてもあかんわこれは。そのね徳川家康がね、大名の金を全部使わしてまえば謀反を起こさん。そういうのでね、参勤交代ということを考えた。江戸に屋敷を持たしておいて、そしてそれを3年目か4年目に皇帝やさせぬ自分の本国から江戸へ出てきて、そこで3年おって殿様がまた自分のお国へこうお国替えと言うてね帰らっしゃる。そうやって道中ものすごい金いるだろう。お供が一杯やついてくる。あの一番先頭にね、この竹なんかその、竹のようなものの上にこのふさふさのものがあってね、そやつはキャッキャッキャッキャッキャッキャッとかであれが先頭だわ。それからその長持ちだとかね、いろいろのハサミ箱とかね、そういうものをみんな担いで行列、それで、カゴに乗って、それで一日に、5里か7里って宿に泊まり、また、行列して宿に泊まる。だからそのね、この大名っていうものは昔は威張ってね、ほんでそのちょっとでもその無礼なことがあるとそこで来れちゃうんだから、その行列の横切るって言って、行列が来るやつの横へこっちからペッとこう来たらそこで殺されちゃう。特に徳川のクソダギはね、あのお茶をね、宇治からお茶を運ばせんねん。茶壺という大きな壺に一年中その飲むお茶をね入れて、そしてそれをこの大名と同じ資格で運んでくるね、お茶屋で。ほんで茶壺に覆われてとっぴんしゃんちゅう歌があるじゃろ。ああ子供たち今でも歌っとるわ。あれはね、その茶壺でもだで、ね、横切ったら殺されんやで。ほじゃから茶壺の行列が来るというと、うちなきゃ飛び込んで、そしてもうちょっとも危険でないように戸をピシャンと閉めるで、茶壺に追われて戸ピンシャンと閉めに覚えとけ、そんなことぐらい。そのくらい徳川って圧政をしたんや。だから島津公爵は一番の金持ち。なんでやったら五島列島とか沖縄で里の木を栽培させて砂糖を絞っとったよ。それを全国に売り出やとね、砂糖をせんべい特許やとったよ。それから密貿易と言うてね、この、鎖国だから外国と交渉してはいかんだろう。それやけどもこの遠いとこじゃし、役人が持ってもね、昔の役人なんちゅうものはね、ちょこっとポケットの中へガラガラっと銭入れてまう、小判入れてまうと、うーんって見て耳振りしとる。それが命令のご先祖やろ。ああ今みんないっぺんやっとるやろ。ほんなものこの道路をこの請け負わせるのに、その便宜を図ってくれたから何十万もらったとか、ああ飛行機を日本へ導入するためにこの飛行機をこの、入れる前にゴタゴタゴタゴタ言うとってくれと言うて、そして何やら5億円もらった人があるげなけどもさ。だからその金持ちでしゃあねえで、でその金があるからひょっとしたら徳川幕府を鉄服させるようなそういうことをやるかもしれんというので、それでですね、この木曽川の改修工事を命じたわけ。それはね無理な話だわ。とにかくようよう堤防が築かれて大丈夫な堤防が八分通りできたと思うとね、役人が何百人、徳川の役人が来てね、そのせっかくできた苦心惨憺してできた堤防を一晩のうちに越えちゃう。そしてまたやらせる。だからもうとっとねお金もつもうその尽きてきたし、もう人間の体も弱ってきたし、とってもこれではいかんというので、平田というその家老が100人、100何十人の人ともに腹切って死んだんです。それがあの千本松原というところに、あの治水神社って言ってね、 その今洪水にならんでしょう。立派な堤防ができたから、そのおかげで我々は安穏と死が送れるというので、毎年あそこでご法要があるんです。そういう圧政をしたわけ。本願寺でもや、織田信長が11年の間本願寺石山合戦といって、あの石山合戦というのは今の大阪城ですよ。あそこに本願寺があったんですよ。それをどんどんどんどん攻めて、11年攻めたけども、念仏者は尊い人ばっかだった。興味のこのヘロヘロのやつやったね、昔は。あの石山合戦の時は弾に当たって命が終わったらそのままお仕事じゃ、何にも怖ねえ。ほいでまあ一生懸命本願寺を守ったために、11年織田信長が攻めても攻めてもどうやってもその勝てなんだので、和睦と言いまして、ね、仲直りをしおめえかと。その時にこの本願寺がですね、入れた誓約書がまずかった。あのあそこに頑張っとりゃええんですわ。それをね、誓約書の中に、ここを立ち退いて、そして他へ移転をしますという、そういう証文を書かしたよ。けれどもまあそういうこの本願寺の力というものがいかに恐ろしいものかってことは織田信長が証明してましょう。それだから徳川がこれではいかんと、もう大名は全部金使わしてまうでええが、ところが本願寺の力が怖い。そこで東西を二分したわけ。京女上人というお方を東本願寺の住職にし、県女上人という方を西のこの跡取りにして、勢力を二つに分けて、京都から西に住んどる者は鬼西につけ、京都から東に暮らしとる者は東本願寺に、その帰属しようという政策をした。勢力を二つに分けて、そして陰でね、鬼西とお東と喧嘩やらせて、そしてこの勢力をなるべく抑えて抑えて、本願寺が一つになったら大変なことじゃからちゅうて、鬼西とお東は長い間いろいろの糸引かれて争っとったわけです。そういうことをやったのが徳川家康。その白田というところのね、もうちょうど木曽川のへりですけどね、そこにこの温泉が出たんです。これ羽島温泉ちゅう。それでこの羽島市という市がね、バスを買いまして、ただのバスで年寄りをそこへこう運んでくれる、ずっと回っとる。だからそのバスに乗るとただ行けて、ただ帰らしてまいる。ほんで温泉では入浴料をたった200円出すだけで1日その入っとれるいうので、今大繁盛してますが、その温泉のすぐ前に大賀バスという橋がある。これは大賀博士という人が、中国の河川敷というて、元は大昔は川だった。それが埋まっちゃって、ほんで今はこの河原になっとるところを、ここは昔は川だったんだというんで、それをずっと掘ってったら丸木舟、大きな木をこれをえぐって丸木舟が一層出て、これが大体今から2000年前。その丸木舟の中に蓮の実が3坪あった。2000年前の種ですよ。これが生えるか生えんかということ。それで3坪をもらってきて、大賀博士が自分の田んぼにですね、それをこの生えやすい条件のもとにそれを3坪こう撒いた。そしたら2坪からは芽が出なんだ、1坪だけ芽が出た。2000年前の蓮の実が生えたんですよ。それをだんだんだんだん増えて大きくしてきましたらね、今日本中に12箇所か3箇所、この大賀バスという蓮がきれいな花を咲かしとるわけ。これは大体ね、普通の蓮の花のまあ大体5割は大きいわ。こんな花や。それが朝のね6時になると、おっとこうひら30分かかって満開な、ものすごい匂いがする。お浄土行ったような感じだわ。 それが2時間しかせやとらん。と2時間たっとするとすぼんで、あくり朝の6時まで咲かないんです。ピンク色のきれいなに、もうものすごい大きい花ですよ。それをですね、さやたさや中にうちの檀家の人が、写真好きの人がうついてきてくれて、私の今応接間に額が上がっておりますけれども、2000年前のこの蓮の種が生える条件が悪かったで生えなんだんでしょ。それが生えやすい条件、それを縁という。種は生えるものでも縁がなければ生えるのです。今あんた方が過去に迷っておいた種が今まで生えん種もある。明日の日に生えるかもしれん。それは縁が模様をしてくれば、必ず因と縁とが和合して結果となるが因縁果の法則。これ何万年経っても変わらん通り。そういうことをね、基本において我々仏になるのには、どんな人でも助かるというたとて、むちゃくちゃで阿弥陀様がお浄土へ連れて行くわけにはいかんのです。仏様でも三不能という、やれんことが三つあんねん。人間の寿命というものはちゃんとみんなその人その人いただいた寿命、それは仏様が延べやたり縮めたり、そんなことはできません。因果の法則をむちゃくちゃにすることは仏様でもできません。縁なき史上を救うということもできません。だから縁がなけらにゃ、縁を結んで縁をこしらえて、そういう人を救うと、そこに観音様の必要がある。観音様ってアンデ様のお脇立っちゃり、その観音様は観世音という、観世音というのは世音を観ずる、世音というのは人間の声です。我々が悩んだり苦しんだりしてましょう、その我々の声を感じ、その声を聞いて、それを救うがためにですね、いろいろな手段方法を講じてくださる。だから観音様はね、いろんな観音様がある。大体日本に今あるのが大体33観音、33通りに変化なさる。魚の好きな人には魚になって食べられて縁を結ばしちゃう。女の好きな人には女房になって仏法へ引き入れる。いろいろの観音様が、だから観音様は大体西国33番という観音様、那智の滝、あそこにおいでるのが一番の札所、それから西国が美濃の谷組といって、これが33番の札所です。だからこの33変化をなさる、その人その人のためにそういうご苦労なさる。近江の琵琶湖を中心にですね、あの周辺に何百という観音様がおいでる。全部琵琶湖の方を向いていでる。北の方の観音様も西の方の観音様も東の方においでる観音、みんな国宝のような素晴らしい観音様がたくさんおいでるけど、全部この近江の琵琶湖の方を向いてらっしゃる。そういうのはですね、この琵琶湖というは海みたいな広い広いとこですから、そこでたくさんの人々が水難漁師をやっとって、そのにわかに突風が来て沈んで死ぬって、そういう犠牲者がいっぱいあった。それをですね、守ろうがためにこしらえた観音様、全部琵琶湖の方を向いてらっしゃる。だから観音様はどうぞして皆の本願を信ぜさせ、命の終わるまでに安心安堵をさして、浄土へ往生させてやりたい、そういうご苦労なさってあるから、千手観音って手が千本もある仏様がある。それは何だったら、一人のものを助けようと思えば一つの手段がいり、十人助けようと思えば十本の手がいる。だからその人その人の根気に合わせて仏道へ、念仏の世界へ引き抱いてやろう、そういうご苦労なさ。そこで阿弥陀様からですよ、我々が仏種、内因の名号、仏になるのには仏因という仏種がいるんです。仏種がなかったら絶対に仏になれません。 それは仏種がねえかというんでご公が間私の心のどん底までお調べになったんですが、あるものは煩悩だけしかねえ。仏印というそれ仏種がない、またそれを催す仏縁というものがない。でそれを成就なさるがために四十八願を成就され、血みどろのご苦労をなさる。そういうご苦労の中で最も大切なのは仏印と仏縁、それが内因の名号ちゅんですからね。わしの心の中へ仏の種としてエコーする、与えるために何万打仏を成就された。だから何万打仏というのは仏印ですよ、仏になる種ですよ。光明、目には見えませんが光明というのは知恵ということです。その光明の下縁、外から縁を催してください。本当言うたらあんた方今日ここへ来るような代物じゃねえんだ、うちで損じゃ得じゃ嫁がどんぶりわちわらけやったちゅうに喧嘩やっとるとこじゃ。それが御欲の我が家を踏み抱いて今日ここへ手足運ばざるを得ないことになったのは光明の縁に催された。いやでもここへ来んならんことになった。だからそこでだな、あんた方何万打仏がエコーされとるかされとらんかちこちゃ。仏印どうなったら心身が得られるって、心身が得られたってことは何万打仏がわしのものになったってことじゃ。わしのものになっとるか、借り物じゃねえか。うちの嫁がちょっともめやらん、うちの息子は手合わしたことがねえとおばあが言うたで、おめえの念仏本物かいってわしは言うた。本物なら映るに違えねえが、映らんところを見るとおめえはまんだ及び腰で向こうに仏様を得て何万だぶ何万だぶ言うとるだけで、おめえのものじゃねえから本物じゃねえで映らんわな。本物なら映るぞ。わしが戦争から戻ってきた時にね、海戦と言うてね、帰って帰る潮のね病気になって戻ってきて、ほんだから全部のやつがみんな風呂へ入ってからわしは最後にしか風呂へやらんで、うつさめやうつさめやと思っとったけども、そのくらい注意しとっても本物じゃったでみんなにうつっちゃった。自然でもタムシでも本物ならうつるで。お念仏が本物か本物でねえか唱えてはいるけれども、ああ一声一声がご栄光の何万打仏、こんなやつめにようこそと、そういうお念仏なのか、念仏を唱えとりゃなんとかなるじゃろうと思って唱えとるのか。でどういう念仏じゃ。本物であればですよ、何万打仏が仏になる内因の名号、仏様にどうやってもならんならん種じゃ。それがあんたあるかねえか。ただ口先だけでいわゆるその、何にもなしに生だ生だやっとるのか、それとも心の中に仏印エコーをされていくら抑えようとしても抑えきれずに念仏せずにおれんという念仏なのか。墨田先生の前でね、先生長らくおっかせをこうむりましたけども、ことや道理は分かっとりますけれども、なかなかお念仏が唱えられませんと、こういうおばあがおったや。そしたら説教の始まる前に墨田先生の前行ってそういうこと言うたらね、墨田先生が「おお唱えても唱えても唱え飽きたりのないご恩じゃけども、なかなかお念仏は唱えられんの」と。だからこのおばばさんがね、先生のような偉い人でもなかなか唱えられんとおっしゃるで、わしごとき者は唱えられんが当たり前じゃと思って一日説教聞いた。あの昼からだけじゃわな、15日、1日15日二世紀だけお話を聞く。ほんでね、お話が済んだからそう立とうと思ったらね、おいよそのおばあちょっとちょっとと言わしちゃったもんで、ほんでまた座敷行ったら、おめえなさっきなお念仏がなかなか唱えられんとおめえ言うたで、わしもなご恩のほどを考えたら朝から晩まで晩から朝まで寝もやらずにご恩放射のお念仏唱えても 飽きたりのない広大無辺の棒もこう思ったんじゃから、唱え詰めに唱えないかんが、さほどに唱えられんから恥ずかしいとわしは言うたことを、おめえはどう受け取ったい。先生のようなお方ですらなかなか念仏唱えられんおっしゃるで、俺ごとき者が唱えられんは当たり前だと聞いとれせんか。ええ、そうですね。なおばあさん、唱えずにおれんことになるまで聞いてくださいよ。親を呼ばずにおれんことになるまで聞きなさいよ。おっしゃったて。そしたらこのばばさん、もう隅田先生嫌になっちゃったて。ご親切な言葉ですよね。ありがたい言葉ですよ。それを隅田先生嫌なこと言わしたち、まあ、そういうやつばっかりやわ。嫌なことを聞かなあかんで。宗家さんの話はいい話や。なんで俺の胸に合う。そのぐらいおめえの胸がよかったら、メール必要ねえがや。メール番うちで自分の胸と相談しとり。嫌なことを聞きなさいよ。それがご意見ですよ。ところがこのおばあはね、それでまあ隅田先生のお話はもうメーランよなっちゃう。名畑先生のお話を聞いたるいた。みんなまあ全知識頼みが多いんだな。あの人が言えたら、この人が言えたら、自分の力周りもせんくせに。あんたに哀れなもんじゃべ。あの人じゃなきゃないか。あの人の説教を聞いとっては新人がいられ。この人の説教を聞かな新人得られ。その人新人持ってござるか。それアホなことばっかり言うな。どんなお坊様でも話をする内容はいろいろでも、阿弥陀様の血のたる心を聞かしてまうね。だからどんなお方の話でも聞かなかん。さぬきの正末はおめえのような偉い人がやな。あんな